手紙を書いて、英語の本を6、7ページ読んだら嫌になった。こんな本を一冊ぐらい読んでもダメだと思い出した。床を取って寝ることにしたが、寝つかれない。不眠症になったら、早く病院に行って見てもらおうなどと考えているうちに寝てしまった。明くる日も冷酷に学校へ行って講義を聞いた。講義の間に今年の卒業生がどこそこへいくらで売れたという話を耳にした。誰と誰がまだ残っていて、それがある官立学校の地位を競争している噂だなどと話しているものがあった。三四郎は漠然と未来が遠くから眼前に押し寄せるような鈍い圧迫を感じたが、それはすぐ忘れてしまった。むしろ、正之助が何とかしたという方の話が面白かった。そこで、廊下で熊本での同級生を捕まえて、正之助とは何だと聞いたら、寄席へ出る娘義太夫だと教えてくれた。それから、寄席の看板はこんなもので、本郷のどこにあるということまで言って聞かせた上、今度の土曜に一緒に行こうと誘ってくれた。よく知ってると思ったら、この男は夕べ初めて寄席入ったのだそうだ。三四郎はなんだか寄席行って正之助が見たくなった。昼飯を食いに下宿へ帰ろうと思ったら、昨日ポンチ絵を描いた男が来て、おいおいと言いながら、本郷の通りの淀見軒というところに引っ張って行って、ライスカレーを食わした。淀見軒というところは、店で果物を売っている。新しい不審であった。ポンチ絵を描いた男は、この建築の表を指さして、これがヌーボー式だと教えた。三四郎は建築にもヌーボー式があるものと初めて悟った。帰り道に青木堂も教わった。やはり大学生のよく行くところだそうである。赤門を入って二人で池の周りを散歩した。その時、ポンチエの男は、死んだ小泉八雲先生は教員控室へ入るのが嫌いで、講義が済むといつでもこの周りをぐるぐる回って歩いたんだと、あたかも小泉先生に教わったようなことを言った。なぜ控え室へ入らなかったのだろうかと三四郎が尋ねたら、そりゃあ当たり前ださ。第一、彼らの講義を聞いてもわかるじゃないか。話せる者は一人もいやしない。と手ひどいことを平気で言ったには三四郎も驚いた。この男は佐々木与次郎といって、専門学校を卒業して今年また専科へ入ったのだそうだ。東片町の五番地の広田といううちにいるから遊びに来いという。下宿かと聞くと、何、高等学校の先生の家だと答えた。それから当分の間三四郎は毎日学校へ通って、律儀に講義を聞いた。必修科目以外のものへも時々出席してみた。それでもまだ物足りない。そこで、ついには、専攻科目にまるで縁故のないものまでも折々は顔を出した。しかし、大抵は2度か3度でやめてしまった。1ヶ月と続いたのは少しもなかった。それでも平均1週に約40時間ほどになる。いかな勤勉な三四郎にも40時間はちと多すぎる。三四郎は絶えず一種の圧迫を感じていた。しかるに物足りない。三四郎は楽しまなくなった。ある日、佐々木与次郎に会ってその話をすると、与次郎は40時間と聞いて目を丸くして、バカバカと言ったが、下宿屋のまずい飯を一日に10遍食ったら物足りるようになるか考えてみろ、といきなり軽くでもって三四郎をどやしつけた。三四郎はすぐさま恐れ入って、どうしたらよかろう、と相談をかけた。電車に乗るがいい、と与次郎が言った。三四郎は何か偶意でもあることと思ってしばらく考えてみたが、別にこれという思案も浮かばないので、本当の電車か？と聞き直した。その時、与次郎はゲラゲラ笑って、電車に乗って東京を15、6遍乗り回しているうちには、おのずから物足りるようになるさ、という。なぜ、 なぜって、そう、生きてる頭を死んだ講義で封じ込めちゃう、助からない。外へ出て風を入れるさ。その上に物足りる工夫はいくらでもあるが、まあ、電車が一番の初歩で、かつ、最も軽便だ。その日の夕方、与次郎は三四郎を拉して、四丁目から電車に乗って新橋へ行って、新橋からまた引き返して日本橋へ来て、そこで降りて、どうだ？と聞いた。次に、大通りから細い横丁へ曲がって、平野屋という看板のある料理屋へ上がって、晩飯を食って酒を飲んだ。そこの下女はみんな京都弁を使う。甚だ天面している。表へ出た与次郎は赤い顔をして、また、どうだ？と聞いた。次に、本場の寄席へ連れて行ってやると言って、また、細い横丁へ入って、木原棚という寄席を上がった。ここで、古参という噺家を聞いた。10時過ぎ、通りへ出た与次郎は、また、どうだ？と聞いた。三四郎は、物足りたとは答えなかった。しかし、まんざら物足りない心持ちもしなかった。すると、与次郎は、大いに古参論を始めた。古参は、天才である。あんな芸術家はめったに出るものじゃない。いつでも聞けると思うから、安っぽい感じがして、甚だ気の毒だ。実は、彼と時を同じうして生きている我々は大変な幸せである。今から少し前に生まれても古参は聞けない。少し遅れても同様だ。園遊もうまい。しかし、古参とは趣が違っている。園遊の扮した太鼓持ちは、太鼓持ちになった園遊だから面白いので、古参のやる太鼓持ちは、古参を離れた太鼓持ちだから面白い。園遊の演ずる人物から園遊を隠せば、人物がまるで消滅してしまう。古参の演ずる人物から、いくら古参を隠したって、人物は活発発地に躍動するばかりだ。そこが偉い。与次郎はこんなことを言って、また、どうだ？と聞いた。実を言うと、三四郎には古参の味わいがよくわからなかった。その上、園遊なるものは未だかつて聞いたことがない。従って、与次郎の説の当否は判定しにくい。しかし、その比較のほとんど文学的と言い得るほどに要領を得たには感服した。高等学校の前で別れるとき、三四郎は、ありがとう、大いに物足りた、と礼を述べた。すると与次郎は、これから先は図書館でなくっちゃ物足りない、と言って片町の方へ曲がってしまった。この一言で三四郎は初めて図書館に入ることを知った。その翌日から三四郎は40時間の講義をほとんど半分に減らしてしまった。そうして図書館に入った。広く長く天井が高く、左右に窓のたくさんある建物であった。書庫は入り口しか見えない。こっちの正面から覗くと、奥には書物がいくらでも備え付けてあるように思われる。立って見ていると、書庫の中から厚い本を2、3冊抱えて、出口へ来て左へ折れていくものがある。職員閲覧室へ行く人である。中には必要の本を書棚から取り下ろして、胸いっぱいに広げて立ちながら調べている人もある。三四郎は羨ましくなった。奥まで行って2階へ上がって、それから3階へ上がって、本郷より高いところで生きたものを近づけずに紙の匂いを嗅ぎながら読んでみたい。けれども、何を読むかに至っては別にはっきりした考えがない。読んでみなければわからないが、何かあの奥にたくさんありそうに思う。三四郎は一年生だから書庫へ入る権利がない。仕方なしに大きな箱入りの札目録を小言で一枚一枚調べてゆくと、いくらめくっても後から新しい本の名が出てくる。 しまいに肩が痛くなった。顔を上げて中休みに館内を見回すと、さすがに図書館だけあって静かなものである。しかも人がたくさんいる。そうして向こうの外れにいる人の頭が黒く見える。目口ははっきりしない。高い窓の外からところどころに木が見える。空も少し見える。遠くから町の音がする。三四郎は立ちながら、学者の生活は静かで深いものだと考えた。それでその日はそのまま帰った。次の日は空想をやめて、入ると早速本を借りた。しかし、借り損なったのですぐ返した。後から借りた本は難しすぎて読めなかったからまた返した。三四郎はこういうふうにして毎日本を8冊ずつは必ず借りた。もっともたまには少し読んだのもある。三四郎が驚いたのはどんな本を借りてもきっと誰か一度は目を通しているという事実を発見した時であった。それは初中ここかしこに見える鉛筆の跡で確かである。ある時、三四郎は念のためアフラ・ベーンという作家の小説を借りてみた。開けるまではよもやと思ったが、見るとやはり鉛筆で丁寧に印がつけてあった。この時、三四郎はこれは到底やりきれないと思った。ところへ窓の外を楽隊が通ったんで、つい散歩に出る気になって通りへ出て、とうとう青木戸へ入った。入ってみると客が二組あって、いずれも学生であったが、向こうの隅にたった一人離れて茶を飲んでいた男がある。三四郎がふとその横顔を見ると、どうも状況の説、汽車の中で水蜜糖をたくさん食った人のようである。向こうは気がつかない。茶を一口飲んではタバコを一吸い吸って大変ゆっくり構えている。今日は白地の浴衣をやめて背広を着ている。しかし決して立派なものじゃない。光線の圧力の野々宮君より白シャツだけがマシなくらいなものである。三四郎は様子を見ているうちに確かに水蜜糖だと物色した。大学の講義を聞いてから以来、汽車の中でこの男の話したことがなんだか急に意義のあるように思われだしたところなので、三四郎はそばへ行って挨拶をしようかと思ったけれども、先方は正面を見たなり、茶を飲んではタバコをふかし、タバコをふかしては茶を飲んでいる。手の出しようがない。三四郎はじっとその横顔を眺めていたが、突然コップにあるぶどう酒を飲み干して表へ飛び出した。そうして図書館に帰った。